そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドオブオーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、で、今回なんですが、なんとお便り会ということで、皆様からいただいたお便りを読み上げつつお話をしていきたいなと思っております。
はい、大変ありがたいですね。
ありがたいですね。この番組そうなんですよ、お便りフォームを番組開始当初から設置して時々お便りいただいてたんですけど、全然読み上げないというすいませんっていう感じなんですけど、まあ言い訳をすると、一応このポッドキャスト割とテーマを決めて、なんかそれについて調べた上で話すみたいなことが多くてですね、そのあまりお便りを読み上げるっていうことがほとんどなかったんですけど、ちょっと今回はいくつかいただいてるお便りをメインに話していくっていう回にしてみようかなと思ってますので、はい、早速いきたいと思います。で、ま、去年の12月以降でいただいたお便りが何通かあるので、はい、それを読み上げていきたいと思います。はい、まず最初ですが、お名前団子母さん、内容、ラフなお語り口にもかかわらず充実した内容で楽しく勉強できます。ご配信ありがとうございます。沖縄に住んでいる頃、モアイが頻繁でしたが、江戸時代の民間金融と同じ原理なのですね。今につながる金融の歴史、またいつか取り上げていただけると嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なるほど、モアイの話しましたね。確かに
そうですね、まあ、頼もし公とか無人公の一種ですね、モアイっていうのが。
はいはいはい、はい、沖縄ってそれ頻繁なんですか？頻繁っていうか、
いや、ちょっと私もそこまで知らなかったんですけど、でも、まあ、ちょっと見てると東日本では無人っていう風に言って、うん、沖縄ではモアイっていう風に言ってるみたいですね。
これ時代としては、江戸時代とかいつぐらいに流行ってたというか盛んだったんですかね、沖縄とかって。それも同じなんですかね、
どうなんですかね。でも確かに見てると、なんか結構、沖縄では書いてますね、その気の合う仲間で毎月集まって飲み会を行う、その時にお金を積み立てて、積み立てたらたまったらみんなで旅行や事業に役立てるみたいな感じをやってたっていう。
そういう感じなんですね。へえ、面白いですね。
だから多分本当にあれじゃないですか、モアイっていうのがよく使われてたっていうことじゃないですかね。
はいはいはい、へえ、
多分です、ですね、うん、月1回飲み会あって1人会費5000円とかですけど、多分5000円もかかんないんで、余った分を全員集めて、でそれをずっと1年間ぐらいやってるとお金が貯まってくるんで、じゃあそれでみんなでどっか行こうかとか、そういう感じだと思いますけどね、おそらく。
なんか別に保険というほどの保険という機能ではないような気がするのかなと思いましたね、はい、割ともうちょっとなんかラフというかカジュアルというか、そんなニュアンスを感じますね、はい、これね。
そうですね、
うん、なるほど。それが成立するって、それこそなんですかね、どっちかというとコミュニティが目的っていう感じで、なんか本当に危機に備えて保険制度作んなきゃって、そういうニーズではないんでしょうね、多分。
コミュニティ色強いと思いますし、うんうんうん、実は金融って結構コミュニティととても相性がいいんですよね、
うん、
まあ、いわゆるマイクロファイナンスとかも5人組とかでなって、5人で一緒に組んで、うんうん、それをよって、まあ、一つは裏切らないようにっていう意味合いもあったりするんですけども、うんうんうん、まあ、そういうコミュニティを作っていくっていうところもあったりするんで、
うん、
まあ、実は相性がいいと思いますね、金融と。
はいはいはい、そう、確かに、かの有名なマイクロファイナンスの、グラミン銀行とかも確かなんか5人組とか組ませてますよね。
そうですね。そういう風にしてますね。
うんうんうん。あれは結構やっぱ世界的になんかそういう仕組みがうまくいきやすいみたいなのがだんだん選ばれてったんですかね。
だと思いますね。
うん。ね。血縁関係にない5人組でグループを組むと。で、共同で借り入れを行う。はい、まあでも、まあ、グラミン銀行とかのやつはもうちょっと事業寄りって感じですかね。
まあ、そうですね、事業を行うために、借り入れをするっていうことになりますからね。
うんうん、うんうん、 そうですよね。
ただまあ、はい、やっぱり生産手段を持たないと、一番最初にお金が先にないと、そもそも生産手段持てない、
うんうん、
でもお金を借りることによって生産手段を持って、それでまあいろいろできるっていうことになったりはしますので、
うんうん、そうですよね。いやでもこれってやっぱりなんか、それこそビジネスを始めるときにお金があって、しげさんの言った話って、でも今ってそれこそ、まあ、このポッドキャストとかでもちょいちょい話してきたと思うんですけど、銀行が事業する人のためにお金を貸すっていうのって、かつてほどやっぱ成り立たなくなってきてるって僕は認識してるんですね。
はい、
うん、それってやっぱり別にもうお金なくても事業できるってことなのか、お金を今から借りて事業するなんていう人はもう昔に比べて減ったっていうことなのか、どういうことなんでしょうねっていうのは思いますけどね。
まあ、その事業の種類にもよると思うんですけども、
うん、
まあ、ちょっとその今インターネットがだいぶ発達してきてるので、
うん、
まあ、多分 e コマースとかはそんなに初期費用なくてもまあできたりとか、まあ、そのコンサルティング事業とかはもう初期費用そんなになくてもまあできると思うんですけれども、
はいはいはい、
やっぱりその、まあ、じゃあ飲食店やるとか、
あ、そうですね、そうですね、
まあ、コンビニやるってなると最初に1000万ぐらいはやっぱ必要になってくるので、
そうですよね、その箱を借りるお金とか、まあ、内装のお金とかね、
そうですね、
うん、
あといわゆるスタートアップとかも、やっぱり人をたくさん雇ったりとかすると、うん、オフィスとか含めてどうしても人件費が毎月結構出ていったりはするので、うん、まあ、そういう時にはいわゆるベンチャーキャピタルとかエンジェル投資家からお金を調達して、まあ、事業をすると、
うん
うん、ただまあ最初にやっぱりそういったお金がないとそもそも事業も生まれないので、
うん、
まあ、逆に言うとね、今も大きく成長してる、まあ、メルカリとかココナラも一番最初にどんとお金を調達できたので、うん、まあ、成長できたっていうのもあったりはするので、
うんうん、
まあ、そういう意味ではやっぱり最初のお金は大事な役割、まあ、金融における事業の始めのお金は大事な役割をまだ果たすかなっていう気はしてますね、うん、
そうっすよね。ただなんかその今出てきたメルカリとかココナラとか、いわゆるその急成長を目指すスタートアップの場合って、今その銀行ももちろん借り入れしないことはないと思うんですけど、
はい、
やっぱりその初期とか、まあ大きくしていく過程で、どっちかというと大きな役割果たしてるのはやっぱりエクイティファイナンス、そのベンチャーキャピタルとかからの投資、はい、株式と引き換えに投資受けるっていうのがやっぱり主流だよなっていう気はしますよね。
あ、それは、そうですね。まあ、うんうん、もちろん、その、融資も、まあ、いわゆるデッドっていうのは借りれたりはするんですけれども、うん、いわゆるスタートアップの主流、やっぱりエクイティファイナンスなのは間違いないですね。
うんうんうん。そうですよね。だから、やっぱ、それで行ったときに、例えば、僕がですけど、飲食店やりたいって言ったときに、投資してくれるベンチャーキャピタルってないじゃないですか。それって、急成長しねえじゃんっていう、
基本
飲食店はっていう。
そうですね。
そうですよね。だからやっぱりそういう、まあ、いわゆるローカルビジネスというか、あとそのスケールしないであろうっていうビジネスモデルでやるときは、多分ベンチャーキャピタルは投資してくれないから、デッドファイナンスで借り入れをするってことになるんだけど、だからでもどうなんですかね、そのデッドファイナンス的なのも昔みたいにその金融機関にお金貸してください以外にも、なんか方法って増えてるんですかね今って。
まあ、やっぱりクラウドファンディングとか、
まあ、
株式型クラウドファンディングとかで、まあ、その継続的にやるものではないですけど、まあ、検証のためにやるとかは、うんうん、試しやすくはなったりはしてるかなと思いますね。まあ、実際私の周りでもクラウドファンディングで数百万集めたみたいな人は複数いたりはするので、
はいはいはい、うん、まあ、確かにクラウドファンディングによって、一般の多くの人からお金を少しずつ元気玉方式で集めるっていうファイナンスが、まあ、これはインターネットとかそのサービスのおかげで今はできるっていうのはありますよね。
そうですね、私もクラウドファンディングで結構お金は、うん、友人とかで大抵入れたりはしますね。
うんうん、それってだから別に、例えばですけど僕が飲食店やるって言っても、その飲食店のそのメッセージとか、あるいは僕っていう人間を応援してあげようみたいなのがあれば、別にそのスケールしないモデルであってもお金出してくれる人はいるってことですよね。
そうですね、だからクラウドファンディングはよりコミュニティ色が強いですね、
うんうん、
そういう本当に応援したいっていう気持ちをベースにしてるっていう感じが、
ね、本当そうですよね。なのでだいぶ最初のお便りから離れてきましたけど、まあ、民間金融っていうのもある意味一回りして、そのテクノロジーとかのによって、なんかそのお金を 借りたり融通したりできる範囲が、今は見知らぬ人とかもある意味お金貸してくれるというか、くれるというか、
はい、
ね、そういう時代になったなという気はしますよね。
それは間違いなくありますね。
うんうんうん、いや面白いな。はい、というわけでこんな感じでお便りからだいぶ脱線していく感じになると思うんですけど、あの、
いや、醍醐味じゃないですか。はい、はい、
まあこのポッドキャストっぽいということで、はい、
はい、
ということで団子母さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次、ヤビさん、いつも楽しく拝聴しております。エピソード53面白かった、大変面白かったです。当然本を出版したことはないのですが、出版したらこんななのかなと想像していたものの答え合わせになった感じでした。ところで日本はいつまでたっても PL 偏重だなと思うのですが、なんでなんやろとか、世界はこうだぜとか、考察解説いただければ幸いですとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずこのエピソード53というのはですね、何の回だったかというと、タイトル、出版をきっかけに学んだこと、初出版から1年、再び著者が語る決算書謎解きトレーニングということで、あれですね、しげさんの書籍発売1年経ってどうでしたかっていう回ですね。
はい。
うんうん。なるほど。いや、このヤビさんとしては、はい、ある意味追体験というか、
はい、
なんかそういう気分が味わえたということをおっしゃっていただきましたね。
そうですね。うん。
うん、
はい、
まあ、まあ、しげさん的にもね、多分その書籍出して1年経ってどう思うみたいな話って、なんかそのニュースとかにはあんまり出ないじゃないですか。それってあの出た本とかって出た時は取材してもらえたりもするかもしれないけど、
はい、
1年後どうですかってあんま言わないんで。
そうですね。まあそういう意味では私もいい振り返りになりましたね、そこは。
はいはいはい、そうですよね。まあそれはあの自分でやってるポッドキャストだから
はい
はいはい。いや、やっぱあれですか、しげさん的にはあの本を出したことで結構なんですかね、自分のキャリアとかなんか影響とかって出てきた部分あります？
ああ、でもやっぱりめちゃくちゃ大きいですね。あの、結構声かけられるようになりましたね、本を出版したきっかけに。だからそれきっかけで大学のなんか特別講義みたいなやつも2つぐらい出させてもらったりしましたね。
はいはいはい。
呼ばれてっていうことでしたけど、
うんうんうんうん、まあそうですね、やっぱ結構ね、これも僕も第三者的な感想になりますけど、やっぱ本出すっていうことってなんかその人はの何でしょうね、他者からの扱いというかが、やっぱ本出した人だみたいなのってあるんだなと思いますよね。
そこは本当にありがたいですね。まあやっぱりまあ、結局何者か分からない、私みたいな働き方してると何、うん、この人何者か分からないっていうのがあったりはするんですけども、うんうんうん、まあ、本出してると、
うん、
まあ、こういうことが専門になってるんだとか、
うん、
まあ、本読んでもらってやっぱりそれで何て言うか、より、うん、あ、こういうところ強み持ってるんだっていうのが伝わりやすくなってくるので、
はいはいはい、
だからね、ね、自分でいくら言ったとしてもなかなか伝わらなくても、うん、本出してこういうこと書いてるっていうふうになれば、はいはいはい、やっぱりそれが価値として伝わりやすくなるのは大変ありがたいなと思いましたね。
うんうん、そうですよね。なんか、なんだっけな、その、この53の後か、
はい、
この回だったのか、ちょっとその後の漫画版の話をした時は忘れちゃったんですけど、
あ
の、
はい、
何でしたっけ、ビジネス出版っていうビジネスモデルがあるっていう話をして、
ああ、そうですね、ありますね。
あれすごく面白くて、要するにこの本を出したら、いや、なんかその人の、ね、功績、行動、業績とかがわかるみたいなのの、まあ、言ってしまえばそれの裏返しというか、あの本を出版させてあげますよっていうビジネスがあるというのは、はい、ちょっと僕は面白かったですね。
あのね、1000万ぐらい払うんですよね、こっちが。
そうですよね。
うん、結局でも、広告せ、あの、スタートアップ企業で売り上げ億単位いってる会社からすると、
うんうん、
1000万円とか広告宣伝費って別に高くないんですよね。
うん、そうですね。
すると、自ら本も出せるし、うん、出版のプロデュースもしてくれるし、
うんうん、
ほとんどの場合、口述筆記、まあ、すなわちインタビュー受けて、それを喋ったら、プロのライターが文字化してくれて、
うん、
で、本出すみたいなケースは、結構あったりしますし、
うん、
僕も2社ぐらい来ましたよ。
うん、ああ、それやりませんって言われた
ってことですかね。やりませんっていう。はい、
うんうんうん、
僕、びっくりしたんですけど、
うん、
1社来たやつは、
うん、
もうその、背表紙あるじゃないですか。
はい、
あれとかも作ってくれて、著者名村上先生入ってて。
あ、もうそこまで作り込んできて
作り込んでくるんですか。で、タイトルも勝手に作ってくれて。
なんてタイトルなんですか。
ちょっと今調べていいですか。なんだっけな。ちょっと待って、確か家にしまってるんですけど、どこ行った捨てではないと思うんですよ。
え、あ、え、何、え、現物物で来たんですか。
物で来るんですよ、物で来るんですよ。
え、物で作って提案してきた
ってこと。ちょっと待って、そうです、そうです。で、中身は、はあ、白紙ですよ。中身は白紙なんですけど、
もちろんそうですよね。うん、
ちょっと今、まさきさんにお見せしますけど。
中身があったらびっくりしますけど。
はい。
まあまあ、でもこれね、見てもいいんですけど、どうせポッドキャストで伝わらないのと。
見れないんですけど。はい。
あと、バーチャル背景がなっててよくわかんないんで、ぼやっとしててよく見えないですけど、あ、でも確かに赤と青の本が、ああ、見えた見えた。グローバルスタンダード、なんて書いてある？グローバルスタンダードで挑む戦略的投資。
はい。
それっぽい。
タイトル、ベンチャーコーポレートファイナンスっていう本ですね。
そうなんですね。あ、で、面白いですね。ちゃんと、しげさんの、キャリアとか得意分野を分かった上で一応提案してきてるんですか？
そうです。ちょっと背表紙というか、その帯読ませてもらいますと、
うん
ベンチャーコーポレートファイナンスというタイトルになって、
うん
ベンチャー企業が資金繰りで学ばないための決定版と、
うん、
で文字書いてる読むと、数々のスタートアップ企業の財務法務に的確なアドバイスによる支援で成功をもたらしてきた株式会社ファインディールズが、うん、ベンチャー企業の資金調達、事業への投資の最適メソッドを伝授するっていうふうに。
なるほど。
でこれ何がすごいかって、
はい、
これ、
はい、
本の色あるじゃないですか、
赤と青。はい。
あ、これオレンジと水色なんですけど、
あ、はいはい、
これ僕の会社のホームページにある企業のロゴのコーポレートカラーなんですよ。
ちゃんとそれを踏まえて
作ってきたってことですね。で、多分僕のホームページかなり読み込んできて、
はいはい、
この人こういうことやってるんだなと思って、もうこの 本の背表紙で中身白紙ですよ、これ。当然何も分からないですから、
はいはいはい、
多分こんな感じで本出るんですっていうのを最初に提案して、
へえ、
まあ、グッときますよね、
は
いはい、僕だって正直本書いてなかった時で、
うんうん、
あの一番安かったら多分300万ぐらいなんで、
はいはいはいはい、
300万で一冊本出せるなら、
うん、
やってもいいかなって思ってもおかしくないですからね。
そうですよね。しかも、はい、それ結構なんか営業のレベルとしては割と高い気がしますね。ちゃんと相手のことを見てきてるんで、
そうです
その上でこう物まで作ってくるっていうのは、
うん、そう、背表紙もね、そうカラーにして、ね、ちゃんとタイトルとか帯とかもつけてみたいな。
へえ、なんか ね、うん、すごいですね。ちょっと何人ぐらいにどういう感じでアプローチしてるのかよくわかりませんけど、
はい。でこれあれなんですよ、本屋とタイアップしてるんで、
うん、
うん、出していいと思うんで名前出しますけど、
うん、
ダイヤモンド企画なんですよ。ダイヤモンド、うんうん、ダイヤモンドビジネス企画っていうところが、こういうビジネス出版をやってる会社なんですよね、
うんうんうん、
でそこでお金とか払えば、その本屋とかにもいいところに置いてもらえるとかも全部プロデュースしてくれるんですよ、
うんうん、
で、そのうち100冊か200冊ぐらいは会社で買わされるんで、
うん、
それのその金額も入ってますね、
うんうんうん、
っていう感じですね。
まあだから売り上げが伸びるとか、あ、違う、本の売り上げが伸びるとかいうよりも本当にもう出版しましたという、で、あれですよね、例えばもししげさんがそれで出したら自分の取引先候補とかにそれを持ってくんですよね。
あ、そうです、そうです、完全そうです。
あ、もうこの書籍を書いた村上と申しましてみたいな。
完全そうですね、
うん、ですよね。で、
まあ、そういうビジネスで結構スタートアップの経営者とかが本書いたりするじゃないですか、いきなり。
ありますね。
あれは結構な割合でこれ系かなっていう気はしてますけどね。
なるほど。まあそうですよね。だって普通に考えたらね、事業を伸ばすのがスタートアップの経営者の仕事なのに、そんな本書いてる暇あんのかよって話になりますからね、はい、
そうですね、うん、で、ただちょっとなんていうか、ライター使うっていうのが、多分日本だとゴーストライターってすごくネガティブなイメージがあるじゃないですか。ネガティブです
ね、日本だと、うん、
でも基本ほとんどがゴーストライターですね、世の中。
うん、
かなりの割合で。
日本の中でってことですか。
例えばスポーツ選手とかタレントが書いてる本はもう 100% ゴーストライターですね。はいはい、
ああ、そうですよね。
ゴーストライターという表現がダメなんで、あれはでもその、
はいはい、まあ
プロのライターみたいな感じ。
そうですよね。
はい、
うんうん、
だって本書いたことない人がさ10万字書くのきついじゃないですか、普通に考えて。
いや、無理だと思いますよ。
で、 私は一応全部自分で書きましたけど、
うんうん、
やっぱライターが後から編集で調整入りますからね。で、あの、
うんうん、
でそれは絶対全員入るんで、自分書いた方が生で出ることは 100% ないんで、
うんうん、
それのまあ程度問題ってのは一応僕の理解ですね。
はいはいはい。そうですよね。確かに、そう、自分で書いても何パーセントかは関わってくる。でもそれが例えばじゃあ口述筆記というか話したものをベースに書いてくれるって言ったら、まあじゃあそれが 90% ぐらいかもしれないけど、でもあくまでそれは別にグラデーションの話だよねっていうことですよね。
そうですね。で、まあ、よくあるのが、あのライターに書いてもらったんですけど、実際読むと全然結構意図が違ったりするんで、
うん、
もう一回手直しをして結局ほとんど自分で書き直すみたいなケースもあったりはしますね。
うんうんうん、まあそうですよね。
はい
はいはい。なるほどな。いやいやいや、面白いなという話でしたけど、まさか現物があるとは思いませんでした。そのビジネス出版、
ね、ちょっと揺らぎましたけどね。
はいはい、
みたいな。
はいはい。
こんな風に出るんだっていうのは。
うんうん、
ちなみに残念ながら、これは僕が本を出したときに来たんで。
ああ、はいはい。
本を出す前なら揺らいでた可能性ありましたね。
なるほど、なるほど。
本出したい人だったんで、私は。
はいはいはい。
はい、
へえ、面白いですね。はい。で、まあ、その話は一旦終わって、そのヤビさんのお便りの後半に、
はい。
日本はいつまで経っても PL 偏重というお話がありましたが、これはあれですかね。その企業とかの業績が常にその年間のPL だから売上とか利益とかのその単年とかある期間の数字だけばっかり追ってないかと、そういう意味ですかね。
おっしゃる通りですね。
うん、
で、まあ、多分ここを書いてくださってる理由は、
うん、
私が書いた本がいわゆるそのファイナンス視点が大事だっていうことを、まあ、書いてる本ではあったんで、その PL だけではなくてやっぱファイナンス的な視点、キャッシュフローの視点が重要じゃないですかという、
うん、
まあ、そういうですね、まあ、視点が含まれてるなと。
あ、で、まあ、なるほど。
私が本を出す前に朝倉祐介さん、ミクシーの元社長で、その前マッキンゼーにいらっしゃった人ですけど、
はいはい、
そういう人がファイナンス思考っていう本を書かれてまして、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃ売れたわけなんです
ね。売れましたよね。僕もちょろっと読みましたよ。
はい、うん、でそこでやっぱり PL 思考からファイナンス思考に変わった方がいいっていうふ
う
に、
ん、
まあすごく言って、まあそれのインパクトはすごく大きくて、
うん、
結構ファイナンス的な本がより注目されるようになったと。
うん、
で実は僕この時に読書会したんですよね。はいはい、朝倉祐介さんのファイナンス思考を取り上げて読書会をしましたと。
うん、
でその時にプレゼンをしてくれた人が、まあ、よく読書会仲間なんですけど、
うん、
バリバリの外資系の人だったんですよ。
はい、
でその人言ったセリフが面白くて、
うん、
いやこの本は日本企業は PL 偏重って言ってますけど、
うん、
うちめちゃめちゃ外資系ですけど PL 偏重ですよみたいなことをおっしゃってて、うん、別にそのだから日本企業だから PL 偏重っていうわけではなくて、
はい、
まあ、外資系もそうなんだみたいなっていうのは大きな気づきでありましたね。
ああ、そうなんすね。ということは、外資系っていうのはアメリカ、ヨーロッパ、まあヨーロッパもいろいろあると思いますけど、ちなみにどこの国なんですかね。
あ、それはアメリカでしたね。バリバリのアメリカの会社で、
うん、
まあ、誰もが知ってる会社レベルっていう感じですね。
うん、
まあ、かなり、まあ、その人も米国公認会計士の人なんですけど、
うん、
で、はいはい、その人が、まあ、すごいいいプレゼンしてくれたんですけど、
うん、
うちは外資系ですけど、うん、PL 偏重はありますねっていう言い方はしてましたね。
へえ、はい、あ、そうですか。まあ、どうなんですか、それはじゃあ日本がというよりも企業の体質とか経営方針がちょっと古かったら PL 偏重ってことなんですかね。
まあそうですね。だから分かりやすいのはアマゾンはもう完全にキャッシュフローなんでファイナンスで PL じゃなくてキャッシュフローを見てるっていう、
はい
はい、会社になりますね。
はいはい、なるほど。
で、まあ会社によるんですけど、やっぱりアメリカの企業の方がやっぱりファイナンス的な視点を重視をしてると、
うん、
でなんでファイナンス的視点を重視をしてるかっていうと、やっぱ株式市場との関係が非常に密接にあるんで、
うん、
やっぱ市場との関係の対話の中で、だから、まあ、ロイックとか ROE っていった指標を、
うん、
まあ、大事にしてると。
うん、
で、最近はやっぱグローバルな企業になればなるほど、そういった PL 以外のファイナンス的な指標をですね、重視してる傾向に、まあ、あったりはするという感じですね。
うん
うん、で、なんでかっていうと、
うん、
機関投資家、まあ、その年金とか政府とかでかい機関投資家ですけど、
うん
う
ん、
そういう企業が PL だけじゃなくてキャッシュフローとかファイナンス的な視点を重視をして投資をしてるからっていう、そういう理由になりますね。
うーん、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、そういうことっすね。 なるほどな。まあでもある時までは別に世界的にもね、そのファイナンスの方がそこまで重視されてなかったから、別に日本企業もその時までは別に PL でいいじゃんって言ってたってことですよね、多分。
いや、それが結構面白くて、
はい、
僕前前職新生銀行っていうところにいましたけど、
はい、
新生銀行の初代取締役が八代正元さんっていう人なんですね、
うん、
でその人は日本、もちろん日本人なんですけど、もともとエッソですね、うん、あの石油会社のエッソの、日本の代表で、その後シティグループ、金融シティグループの、まあ、日本代表とかアジア統括かなんかそんなことになった後に、あの新生銀行の代表にですね、70歳ぐらいの時になった人なんですよ。でもバリバリ、外資の畑を歩いてきた人なんですけど、その人が1992年だと思うんですけど、日本の経営、アメリカの経営っていう本を書いてるんですね、1992年に、
はい、
で僕それ読んでびっくりしたんですけど、もう当時から八代さんの本では ROE とかそういうファイナンス的な視点の本バリバリ書いてるんですよ、
うん、
でその本が確かなんか10年後かなんかに改訂されたんですけど、序文読むと10年ぶりに読み直したけども今読み直してもほとんど改訂するとかないぐらいだったっていう風になってるんで、うん、もうアメリカは1980年代からそういう発想なんですよ、どう考えても。で、あの藤巻武さんっていう元参議院議員の、
はい、
伝説のディーラーと呼ばれた、JP モルガンの日本支店長の人がいるんですね、
はい、
でその人が1980年代に、まあ、ケロッグっていうあの MBA、 あの、はい、アメリカでもトップクラスの MBA の、 あのケロッグスクール出身の人なんですけど、ノースウェスタン大学かな、
はい、
でそういう人が80年代 MBA 取ってて、そういう人の本読むとやっぱりもう80年代でアメリカで事業を出たらもうファイナンスとかキャッシュフローの話ばっかりしてたっていうふうに言って、日本の銀行と全然、そういう人もともとなんかどっかの信託銀行出身なんですけど、
はいはい、
全然違うことやってて、でもそこしかもう MBA でキャッシュフローしか覚えてないみたいな。で実際 JP モルガン銀行の日本支店長でディーラーやってた人なんですけど、
うん、
やっぱそういったファイナンス的な考えでやってたみたいなことは書いてて、
うん、
やっぱ僕はそれ読んだのはかなり印象的でしたね。
はあ、そうなんですね。
アメリカはもう1980年代からそういう発想ですね。
面白いっすね。いや、なんか80年代っていうとね、アメリカの中でいうとそれこそ日本企業の製品とかがなんか売れてて、はい、アメリカ企業はすごい押されててみたいなことの時代かなというふうに記憶してて、なんかそのプロダクトというかその製品の販売とかそういうのでは日本企業の方がどっちかというとアメリカの中では存在感強かったのかなと思うんですけど、でも一方でその経営というかファイナンスの観点ではだいぶある意味今との差があったというか、下がったというか、その日本企業は全然ファイナンス志向というかそこでなってなかったというふうに理解するんですけど、それでも当時ビジネス自体は別に回ってたってことなんですね。
そうですね。だから1980年代っていうのはジャパンアズナンバーワンと言われた時代ですよね、
うん、
日本の貿易摩擦とかを含めて日本製品がもうガンガンアメリカ輸出していって、
うん、
もう日本が世界を本当に文字通り席巻してた、まあ、そういった時代、
うん
だったんですけれども、まあ、その背景として終身雇用、まあ、年功序列みたいな日本的経営、
うん、
さらにメインバンク制っていった間接金融重視の金融、
うん、
まあ、そういったことが日本企業の強みの源泉だったっていうふうに、あと系列ですね、うん、その企業内グループみたいな、
はいはいはい、
まあ、それがまあ非常に強みだった、うん、でこれもいわゆる内製化の話なんですね。もう全部内輪でやっていきますっていう話、
はいはいはい、
でそれが強みとしてあったので、もうそういったファイナンス的な思考はいらないと。ファイナンス的な思考ってどっちかというとその何ていうかマーケットをいかに活用するかっていう発想になってくるんですよ。株式市場とか、はいはいはい、あの債券市場っていう調達するっていう。
なるほど、そういうことか。
はい、
うんうんうん、
で80年代は明らかに日本の方が良かったんですけど、
うん、
まあ、貿易摩擦でバブル崩壊してから日本企業はちょっとやばくなりましたし、うんうん、日本の金融機関もやばくなったと、
うん、
だからアメリカとかじゃあずっと1980年時代からずっとキャッシュフロー重視の経営を基本してたケースが多いっていう感じですね。
うん、うんうんうん、
でそれは僕も何ていうか直接はね、当時まだね小学生とかなんで知らないですけど、
はいはいはい、
まあ、昔の文献ってやっぱそういうこと書いてるんで結構驚きましたね。
なるほどな。いやいやいや、納 得しました。だからそうか、そこまでは日本企業は自分たちの系列の中でね、全部 やるから別にそんなのどうでもいいですよって話だったのが、まあ、そういう状況じゃもう今はないよねっていうことですよね。
で金融機関も系列の金融機関から、まあ、引っ張ってくるみたいな話なんで、
うん、なるほど、そ
のいわゆる市場の圧力とかゼロなんですよね。
はいはいはいはいはい。
まあ、とはいえ、ちょっと冒頭に戻ると、僕の友人が発表された外資系の会社は、PL 返帳ですって言ってたんで、まあ、なんかよくわかんないですけど、ただ、向こうの MBA 教育とかは基本ファイナンスをベースにしてるのは間違いないですね。
なるほど。
はい。
まあ、それは大昔からそう。まあ、大昔をいつって取るかによるけど。
あ、でも完全そうですね。
なるほど。やっぱそう、それじゃないとそもそもビジネスが成功しないよねっていう、やっぱこう学びが最初からあったってことなんですかね。
だと思いますね、おそらくですけど。
そうですよね。いや、なんか、どっちかっていうと、この、まあその MBA 的な話って、その理論とかアカデミアというよりも、どっちかっていうと、現実にどういう企業がうまくいってるかみたいなところから、知見とかが形成されるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
はい、
だからファイナンスが大事だってなってきたってことは、やっぱそれで成功してきた企業群があるという理解なんですよね。
そうですね、
多分。なるほど。そうですね、はい、なるほど。はいはいはい、いやいや、はい、なるほど、納得しました。
はい、
はい、ということで、ヤビさんからのお便りでした。どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ちょっと一旦ここで30分ぐらいになったので、
そうですね、
一旦
盛り上がりました、ね、
終了します。はい。ということで、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました、は
い。ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたら、ぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。